今日はですね、三眼転入についてお話をしております。で、今どこの部分の話をしているかと言いますと、70ページですね。70ページの左から 1,2,3,4,5,6 7行目ですね。もし人全本なくんばこの経を聞くことを得ずとですね。全本っていうのは祝禅のことです。祝禅がなかったならば、この経仏教を聞き続けていくことができない。ね、なんで仏教を聞き続けていくことができないかって言いますと、仏教を聞いていくとですね、荒屋敷の中に仏種が宿っていくから、その仏種が宿るとどうなるかっていうことを今ずっとお話をしてるんですね。仏種が宿るっていうことは、この阿弥陀仏が私の荒屋敷の中に宿っていくってことです。だからだんだんと私自身が仏に近づいていってしまうんです。仏に近づくっていうのはこうブレンドされるわけじゃないんですよ。こう、なんていうんですかね、私の心の中で、ボンブの心の部分と仏の部分と分かれるっていうことなんです。こういうふうに分かれる。私の中に私と仏がいるっていう感じになる
わけ。まだ私の方が大きいのね。
いやもう圧倒的に大きいです。圧倒的に 99.9% 私です。
そうですね。
はい、大丈夫です。
炭に火がついて。
そう、ほんと、だからこういう例えをしてるわけね。炭にちょっと火がついている状態。こんな状態じゃないです。もっとちっちゃいです、今は。
ちょっと
ついてる。
でも絶対消えないもんね。
そうそうそうそう。
に火ついたら水でもかけない限りは。
ね、でちょっと火がつくと、その火が長門によっても荒屋敷の中に収まるけど、火が木を焼いていくんです。だから時間とともにその火の部分が広がっていくっていうことです。
どんなに凡夫を逆まかしても消えることはない。
そう、どんなに煩悩をす、ね、煩悩を起こしたとしても、その、この火がですね、なんていうんですかね、消えることはありません。だから、どんな人も、聴聞を続けていったら、救われるんです。ここでポイントなのは、善を実践していくことによって、救われるわけじゃないんですよ。ええ、そんなことないです。そんなことない。善を実践していくことによって阿弥陀仏に救われるわけじゃなく、この物質、ね、仏種が収まっていくと、だんだん善が実践できるようになるんです。どんな人も。
初めから仏種が即に収まるわけじゃないでしょ。ある程度聞いていって積み重ねていって、そして仏種が収まる。
あ、これはね、念仏をすると荒屋敷の中に収まるんです。
長門の回数、
念仏って何かっていうと、まず善知しか必要なんですね。善知しかいないとまず始まらない教えなんです。善知識がいて、例えば苦しんでいたとしますよね、何かね。そうするとその苦しみを聴聞によってこう抜くでしょ、抜くとその時に荒屋敷の中に仏種が収まるんです。だから早く仏になりたかったらね、苦しんだ方が勝ちです。苦しめば苦しむほど早く救われます。
苦しんで抜いてもらわないだったね。
そう、だから苦しみがあると、その苦しみを聴聞によって抜いてもらう、抜いてもらうとその 抜いてもらったことによって仏種が荒屋敷の中に収まる。
本当に苦しんでる人に仏様の慈悲が強くかかってるっていうのはそこのところだよね。
だから苦しめば苦しむほどたくさんの仏種が収まる。だから苦しんでいる人ほど早く救われるんです。こういう教えなんです。あくまでもね、この念仏往生っていうのは諸行往生の下にあるものなんですよ。
下、
わかりますかね。諸行往生を補佐するものなんです。もともと私たちはこう仏教を聞いて善を実践していくっていう教えがあるんですね。だけど誰もがね、誰もが 誰でも彼でも善が実践できるわけじゃないわけ、ね、やっぱりこう心根のいい人しか善はできないわけですよ。で過去においてずっと罪悪を作ってきた人は善を実践したいと思っても善ができない、ね、そんな人に仏様はどんな人も浄土に連れて行ってあげたいとこう思われたわけ、ね、もちろん一生懸命自分が善が実践できて浄土に行ける人はそれはそれでいいですよね。だけど一生懸命善を実践しようとしてもできない人がいるわけ。じゃあできない人はね、まあ残念ですね、もう自業自得ですからはいはい、もうね、もう見捨てますよと。これだとかわいそうなわけ、
白状ですよね、
はい、そこでそういう人も救いますよっていうのが念仏往生なんですよ、うんね、だから諸行往生があって念仏往生があるっていうことを知っていただきたいんです。ここをね、浄土真宗の人はね間違える。どう間違えるかというと、念仏往生で助かるなら念仏往生だけでいいじゃないかって思うわけ、こういうふうに思っちゃうんです。 楽だから、
ね、
だけど楽して救われたいという人には室の衆じゃたまらないんですあくまでもね、頭で善を実践していかなくちゃいけない。教えを理解してこの通りに実践しないといけないと、こう思いながらもね、その通りに実践できない。これをここではですね、狂慢兵懈怠ってこう言ってるんです。70ページ左から3行目、狂慢のものね、で兵のもの、懈怠のもの、ね、この狂慢のもの、兵のもの、懈怠のもの、ね、狂慢っていうのはどういうことかっていうと、狂慢っていうのはうぬぼれ心です、ね、うぬぼれ心っていうのは自分ではやらないのにできるとうぬぼれて結局やらないと、こういうのを狂慢っていうふうに言うわけ、ね、うぬぼれている。だからできないのに、本当はできないのにできると思っている。で真面目にやっている人を見下していく。そんな自分、そんな自分なんですよ、もともと。もともとそんな自分なんです。狂慢の塊なのが自分なんです。人をこう上から目線でこう見下してね、できない人見て、なんでこんなこともできないんだっていうふうにね、馬鹿にしてるものが自分なんです。だけど、初めは自分の心が見えないわけ。ところが、仏教を聞いていくと、二重眼へと入っていくと、 自分の心が見えてくるんです。そうそうそうそう、こう人を見下している自分っていうものが見えてくるんですね。こうね、人をバカにしている自分、バカにされたくないと思ってる自分、そういう自分がもう嫌だけど見えてくるわけ。なんで見えてくるかっていうと、不可思議以降の働きによって見えてくるわけ、ね、この仏種が収まっていくと、その仏種によって自分の姿が客観視できてしまうわけ。そうすると、今までは自分の心が見えていないから、真面目に仏教を実践しているつもりだったわけ。ところが、その心がね、その心が本当に真面目に仏教を聞いていこうって気持ちじゃなくて、バカにされたくないとかね、負けたくないとかね、そういう気持ちで仏教を求めてるんだなっていうことが見えてくるわけ。ね。こう、今まではね、純粋に仏教を聞いてるつもりだったんです。真面目に仏教を求めてるつもりだったんです。そうそうそう、自分の心の中にある自分でも嫌だなって思うような心が見えてくるんです、ね、こう見えてくる。なんでこんな心が私にあるんだろうと、ね、そして平っていうのはね、修繕が効かない心。修繕っていうのは頭でね、こうやったらいいって分かってる。分かってるけど、できない。何度も何度も聞いている。何度も何度もね、何です、教えを聞いて、分かってる。やればいい。ところが、できない。やりたくない。やる気がない、これ、けたいと。やろうとしてもできない。ね。もうね、やっぱ極限状態にね、あの話を聞かせていただきましたね。怒っちゃいけないっても、思っても怒ってしまう。いやいやいや、もう、いやね、ちゃんとこう、もう、修行に打ち込まなければならない。ね、こんな醜い心を起こして怒ってちゃいけない、怒っちゃいけない、怒っちゃいけないって思ったそばから腹が立ってくるんですよ。こういうのが平って言うんです。こう、自分ではこんなことやっちゃいけない、やっちゃいけないって思いながらも、そんな自分の理性とは裏腹に、このいろんな心が、ね、まあ、極限状態だと外に出てくるけど、心の中で渦巻いていることが見えてくるんです。決して口には出さない、態度には出さないけど、心の中で次から次へと思っている。人をね、バカにする心。バカにしてるなら自分でできるかって言ったらね、自分でやってみてもできない、変えようとしない、なんて我が強い自分なんだね。それでいて楽がしたい、怠けたい、そんな心しかないね。もう醜い心しか自分の中に見えてこないわけ。それはなんで見えてこないかって言ったら、ね、それは阿弥陀仏の心が宿ってるからです。阿弥陀仏の心って真っ白な心なんですよ。真っ白な清浄の心が宿るから、その清浄の心と比較しちゃうんです。私たちは相対の知恵しかないから、ね、人間と比べていたら、いい人ですよ、みんな。そうですよね。人間と比べていれば、ね、俺は人間と比べれば、あの人と比べたら自分は上だとかね。あの人よりは自分はマシだとか、ね、殺人犯より比べれば私は善人だよっていうふうに思ってると。ところが、これ仏教を聞いていくと、仏様と比べるようになっちゃうわけ、だんだん。無意識のうちにね。仏が宿るから。 隣に本当に 優秀な仏様が横にいるわけ。そうそう、その横にもう自分がいるとね、こう、やっぱり仏と比べたら、どんな善人でも悪人なんですよ。だから仏教を聞いていくと、悪人と知らされるわけ。悪人っていうのは、何ですかね、世の中で言う悪人じゃないんです。仏と比べた時の自分なんです。仏と比べたら、全人類極悪人です。そうでしょ？誰か仏と比べて私は善人と言える人がいますか？阿弥陀仏と比べて私は善人と言い切れる人がいますか？そんな人いない。そう。そんな自分が見えてくるんです。だから、こんなことでいいんだろうかって思っちゃうわけ。ね？もっとこんな醜い心をなくしていきたいって思うんです。ね？こんなね、もう自分のことしか考えない自分、人を見下している自分、ね？そして、何にも変えようとしない自分、ね？怠けたい一杯の自分、ね、人を責めてばかりの自分、そんなね、もう、なんていうんですかね、見たくない自分がいっぱい見えてくる。そうすると、こんな自分は助からないんじゃなかろうかって思うわけ。ね、今までは諸行往生の、ね、道を進んでいたときは、自分は善人だと思って進んでいたとき。ところが自分の心が見えてくると、自分はそんな善のできるような人間じゃないなっていうことが分かってくる、ね、上辺を取り繕って、ね、形だけは善をすることはできても、心は善のできない自分がいるわけ。そんな自分が見えてくるんですよ。そうすると阿弥陀仏はどんなに全ての人を救うと誓ってはいるけれども、やっぱりね、狂慢兵化体は持ってこの方を信じがたしっていうことで、疑いの心が起きてくるんです。疑心が、ね、疑心が起きてくる。親鸞聖人も晩年ね、この親鸞、疑心が起きてきたって言われた。はじめ阿弥陀仏をこう完璧に信じているつもりだったけど、ね、自分の心が見えてくるとね、こう疑心が起きてくるわけ。疑いが。だから前に進めないんですよ。
こんな自分ではとても救われ
ない
なと思っちゃう
ん
だ。
そうそうそう。
狂慢兵が見えると、
はい。ね。だけど、そんなものを救うために、今度念仏往生があるわけ。だからまず、諸行往生で進んでいったけど、自分の心が見えて、もう進めない。これ以上進むことなんてできない。ね。そう知らされてくる、来た人に対して、いや、ね、あなたが、ね、これ以上進めないっていうなら、ね、私が代わりに進ませてあげましょうと、あなたを。じゃあどのように進ませるかっていうと、この疑心を取ることによって進ませてくれるわけ。つまり、狂慢兵懈怠のものがこう見えてくると、こんなものは救われないってこういうふうに思うわけ。これが触りなんです、ね、触りっていうのは自分の心の中にできたしこりみたいなものなんです。このしこりっていうのはどうやってできるかっていうと、自分の魂が過去世においてね、人から冷たくされたりすると心が傷つくじゃないですか。それで心が傷つくと、 これを続けていくと心が凍りついてしまうんです。でこの自分の心の底にこう死骸となって溜まるんです。こうね、死骸となってこう溜まっていくわけ。これは自分の魂の歴史の中において人からね、冷たくされたり人から傷つけたり、だからこういう心が起きてくるのは自分が悪いことをしてきたからじゃなくて人から悪を受け続けた時に起きるんです。これは魂の悲しみなんですよ。私の魂が傷ついてるんです。苦しんでるんです。その傷ついた心が死骸となって心の中に溜まってるんです。これを逆方の屍って言うんです。聞きましたよね。この逆方の屍が邪魔をして進めないんです。仏教を実践していくと、ね、その、真面目に実践できる人もいれば、途中で進めなくなる人もいるわけ。なんで進めなくなるのかっていうと、その人が過去において悪いことをしてきたから、進めなくなるわけじゃないんですよ。この人が誰よりも優しくてね、傷つけられ続けてきたから心が死んで進めなくなるんです。
固まってしまったんだ。
これがいわゆる逆方の屍とか触りとか言われるものなんです。それが仏教を聞いていくと照らされて、この自分の中に触りがあるっていうことが見えてくるんです。この逆方の屍があるっていうことが。でもこの逆方の屍っていうのは誰しもあるわけじゃないわけ。苦しんできた人ほどあるんです。人のために、人のために傷ついてきた人ほどね、人のために苦しんできたほどね、人にこう傷つけられて耐えてきた人ほどその逆方の屍を持ってるわけ。ところが仏教を実践していくと、この逆方の屍があると進めなくなるんですよ。そうするとね、傷つけられない方が早く救われるってことになるじゃないですか。ね。
逆方の屍がない方が。
そう、逆方の屍がなければ、サクサクと進んでいけるわけ。
邪魔するものがない。
そうそうそう、自分の心の中で、ね、進むことに対して障害となるものがないわけだから、教えの通りどんどん実践できる。だけどこの逆方の屍がある人っていうのはですよ、ね、人の代わりに苦しんであげた人なんですよ。いいですか。苦しんでるのはその人が悪いからじゃないわけ。その人が人の悪を受け取ってきたからなんですよ。逆方の屍があるってことはですよ、誰よりも人の苦しみを受け取ってきた人なんですよ。人の代わりに苦しんできた人なんです。
仏様のような心の人。
まあ仏は知恵があるからね、知恵のない人なんですけど、でもそんな人が助からなくて、人の苦しみを受け取らなくて自分のことしか考えてない人がサクサクと進んでいくっていうのはあまりにも理不尽なことじゃないか。そうでしょ。仏の、ね、慈悲は苦しんでいる者に一重に重くかかるわけですよ。この人がね、因果の道理で悪を作ってきて、その結果苦しんでるならまだしもですよ、ね、そのいっぱい人をね、人の苦しみや傷ついた心を受け取って、その結果自分の中に逆方の屍ができちゃってね、え、進めなくなった人がね、え、そんな人をですよ、見捨てることなんて仏様にはできないわけ。 だからこの逆方の屍を持っている人こそね、救われなければならないじゃないかと。これが念仏往生なんです。ね、わかります。わかります。難しかった。もう一回説明しますよ。仏教を聞いていくと、まず諸行往生ですよね。教えの通り実践していこうとする。ね。整理をしなさいって言ったら整理を実践するとかね。人と向き合いなさいって言ったら向き合っていくと。ね、これが諸行往生です。
諸行往生は19願。
諸行往生っていうのは19願。ね。だから、まずは諸行往生から始めるわけ。で、諸行往生が実践できたら、そのまま往生できるんです。救われると。ところが諸行往実践していくと自分の心がねこうだんだん見えてくるわけ、うん、そう自分の心が見えてくるとそうそう自分の心の中に、うん、なんていうんですかね死んでしまった心があるんです、うん、わかりますか、ね、死んでしまった心。例えば人から冷たくされると心が冷たくなるんです。そのままだと苦しいから人に誰かにねその冷たい心を吐き出したくなるわけ。冷たいものを受け取ると誰かに冷たいものを吐き出して自分の心を楽にしようとするんです。だけど冷たいものを受け取っても誰にも吐き出しちゃダメだって思うと自分の心の中でこうなんていうんですかね我慢しちゃうんです。そうするとそのままでは自分の心は苦しいのでその苦しいその心に蓋をして生きていくわけ。つまりこう自分の心の中でここはもう見ない部分とここに苦しみが詰まってるわけで蓋があるわけ。ちょうどこうね、貞子をこう井戸の中に突き落とすわけ。うわーってこう出てこようとすると蓋を閉めるような。そうするとその閉めた部分が屍となって心の中で溜まるんです。そうすると自分の心が楽になるんです。その時は、ね、楽になるけどその苦しんでる心が楽になってるわけじゃないわけ。つまり今は誰も分かってくれる人がいないから吐き出すことはできないけどいつかこの心を分かってほしいと思うわけ、ね、分かってほしいっていうのは私はどれだけこの冷たい心を受けて苦しんできたか悲しんできたかそれを分かってほしいって思うんです、ね、だから自分がこう苦しみや悲しみを受けた時に、ね、ちゃんと親がいてその苦しみや悲しみを分かってくれる人がいたならばこんな逆方の屍なんていうものはたまらないわけ。ところが鬼、まあ、親がですね全然自分の気持ちを分かってくれないような人だった場合ですねその自分の気持ちをこう訴えたとしても分かんないじゃないですか。分かってもらえない。分かってもらえないし、こんなことしたら家族がやっぱり嫌な顔するじゃないですか。そうしたら、こんな嫌な顔をするぐらいなら自分の中でこうしまっておこうってするわけ。ね。そのしまっておこうって言って、こう心の中でしまい込んでしまったものが、こうまあ、いわゆる地層のように溜まっていくんです、心の底に。で、これ溜まり始めると、何か心の中で突っかいたものがある。何か心の中で重いものがある。楽しい。何か楽しんでる時も楽しめない何かがあるわけ。そういうような状態になっていて、それが、こう何層にも私たちの心の中で溜まっている人がいるわけ。みんなじゃないよ。 それはより自分の心を我慢してきた人ほどこの逆方の屍というものが溜まってるわけ、ね、これが仏法を聞いていくと狂慢兵懈怠の心となって見えてくるわけ。こういうもの、ね、もちろんね、全人類そんな幸せな家庭でですよ育ってる人なんてほとんどいないです。何かしらやっぱりみんな溜まってるんです。でもそれは溜まっている大きさっていうのがたくさん溜まっている人もいれば少ししか溜まってない人もいると。でもみんな何かしら溜まってるんです、こういう心。そしてだどっかにこう打ち明けたいと思ってるわけ。だけどこんな心を吐き出したら周りの人はですよやっぱ傷つくわけですよ、ね、周りの人は悲しむわけです、ね、だから傷つけたくない、迷惑かけたくないって思う人ほど自分の心の中にこうしまい込んでしまってるわけ。これが逆方の屍っていうふうに言われるわけ。
分かってもらえないと悲しい心なんだね。
そうそうそう、だから深い悲しみの心、深い怒りの心、呪いの心、それが私のこの心の底に溜まってるんです。逆方の屍となって、それがこう邪魔をして進めないんです。それがなんていうんですかね、私の心の中で見えるともうゾッとするわけですよ。こんな恐ろしい心があるのか、こんな醜い心があるのか。でもこれは醜い心っていうかね、人のために傷ついてきた心なんです。人のために悲しんできた心なんです。そして人を傷つけたくないと思って抑え込んできた心なんですよ。それこそいいことしてきたからなんです。
救ってあげたい心だよね。
いいことしてきたから溜まってるんです。
人間的に性格にそれは出てくるんですか？
それは出てきますね、うん、そのあまりにもたまるともう夢も希望もなくなります。人生諦めて生きるようになってくる、はい、でだけどこれはなんで仏様から見たらね、仏様から見たら救ってやりたい心なんです。
ね、
そうかわいそうな心なんです、うん、なんとか助けてあげたいって心なんです、
う
ん、
慈悲が一人にかかりそうな心なん
だ、ね、だけど誰も私なんて助けてもらってない、もらえない、疑ってるわけ。それがブワーって吹き上がってくるわけ。自分の心が見えてくるとね、自分はこんな心を誰も受け止めてもらう人なんていなかったから、だからずっと抑え込んでるわけ。で吹き上がってきたら人を信じられないって心となって出てくるわけ。そんな私のこんな心を受け止めてくれる人なんていないと、ね、誰も私のことを、ね、なんて、ね、待ってはくれないと、みんな先に行ってしまうんだと、そういうものがその心の中に溜まってるわけ。いわゆるこれがもう罪悪なんですよ。いわゆる私の中の罪悪。でもその罪悪っていうのは悪い心じゃなくてね、もう悲しみに満ちた心なんです。傷ついてしまっている心なんです。自分の心の中で溜め込んでしまったものなんです。それをずっと蓋をして生きてきたんです。ところが仏教を聞いていくと蓋ができなくなっていくんです。なぜならばこの仏種の力によって見えるんですよ。これが隠していたものが、これを見せたくないんです私たちは。 自分の中にこんな心を抱えてるなんて見たくない、ね、こんな醜い心があるなんて見たくない。醜いっていうのはね、傷だらけになって醜くなってるんですよ。ボロボロになって醜くなってるんです。で、じゃあなんでボロボロになってるかって言ったら、人にね、冷たくされ、人に傷つけられ、自分の感情がね、傷ついてボロボロになってるのにね、それを出さずに我慢したからなんです。
自分が悪くてなったものではないね。
ね。その心を、ね、見捨てることなんてできないじゃないですか。
かわいそうすぎる。
ね。でも私たちは、私は、ね、私たちは、この心を見捨てて、前に進んでいきたいと思ってるんです。この心を切り捨てて、前に進んでいきたいと思ってるんです。ところが、4人の妻の話だよね。ね、1号夫人、2号夫人、3号夫人、1号夫人は肉体、2号夫人はね、財産、3号夫人、家族は、死ぬ時に置いていくんだけど、ありがたいことに4号夫人だけはついてきてくれる。これはね、もう生まれる前から親が決めた言い名付けでね、ね、もうずーっとあなたのそばにいたところがね、気づかなかったんだよね。ところがそのね、1号夫人、2号夫人、3号夫人が離れると、私があなたの制裁ですっていうことでね、ついてくる。もう見るもね、醜い無残な姿なんです。もう見たくないからついてくるなって言うけどね、ついてきます、どこどこまでもついてくる。
もうそれしかない。
これが死ぬ時に見えるんです。
それが逆方です。
そう、これが逆方の屍。これが見えるから怖いんです。これが臨終に見えるから怖いんです。恨み、呪い、怒りの塊。ちょうどあの、何ですかね、貞子のね、リングの貞子のあの、糸の蓋を開けるような、ブォッってね、出てくる。でもそんな心を私たちは抱えている。しかも、それは私が悪いわけじゃないんですよ。ここなんです。私が悪いからじゃないんです。私は、人を傷つけないために頑張ってきた。人に迷惑をかけないように頑張ってきた。だからできちゃったんです。だったらわがままにね、ね、半沢直樹じゃないけど、やられたら倍返しだ。ね、もう傷つけられたら傷つけ返す。やられたらやり返す。もう心の中には溜めたものを全部ね、相手がどんなに傷つこうが関係なく出してやるんだ。こんな人が早く救われると言うんですかと。ね、こうなっちゃうわけですよ。優しい心を持った人が地獄に落ち、やられたらやり返すっていう人がね、早く救われると。
後ろ見てみて。
そんなことはないわけ。じゃあそんなね、その、傷つけられてきて、この逆方の屍ができてしまった人、ね、仏様は見捨てるのかと言ったら、見捨てない。そんなものこそこの阿弥陀は救ってやりたいと。それが念仏往生なんです。念仏往生っていうのは一体何かっていうとね、念仏往生っていうのは教行信証ね、確か行間 ね、312ページ。ね、左から2行目に、ね、逆方仙台豪者無名の海水を転じて、本願大悲知恵真実、豪寿満足の海水となすと。こういうふうにね、言われていて、これはちょっと何を言ってるかわからないと思うので、239ページ、高僧和讃ですね。右上にですね、名号不思議の海水は、逆方の死骸もとどまらず、主悪の満船騎士ぬれば、苦毒の牛尾に一味なり。これどういうことかっていうと、この逆方の屍っていうのは、深い悲しみを抱えている心なんです。ね。その死骸は、ね、このままでは消えない。だから名号不思議の海水の中に入れるわけ。海水っていうのはこうね、いわゆる海ですよ。広い海ね。こう死骸があったとしたらね、死骸があったとしたら、その死骸を海の中に入れるとだんだんと腐敗して、この死骸が消えていくと。ね。この海こそ、大悲の海なんですよ。ね。大悲の海。どんな極悪人も見捨てないっていう、その大悲の海なんです。そう、その中に逆方の視界を入れることによって、この逆方の視界が、屍がだんだんと溶けてなくなっていく。一年じゃないよ。海水の中に死骸を入れたら、すぐには消えないね。だけど、時間とともに消えていく。海の一部となって、これが念仏往生なんです。念仏往生っていうのは圧倒的な慈悲を受けるんです。圧倒的な苦毒を受けるんです。どうやって？聴聞によって。だから仏法を聞くっていうのは自分の心をその弥陀の法水の中に浸すようなものなんです。聴聞している時だけですね。私の心が阿弥陀仏の作った海の中に入るんです。その海というのが大慈悲の海なんです、ね。どんな極悪人も救う。どんなに苦しんでいる人もその苦しみを抜いてやる。ね。そういう大慈の海なんです。その大悲の海の中に自分の心を浸していくわけ。だから仏法を聞いていくっていうことは、その聴聞によってね、自分の心をその大悲の海の中にこう入れていくようなもの。そうすると、だんだんとその自分の中にあった逆方の屍が消えていく。そう、狂慢の心が消えていくんです。兵の心が消えていくんです。懈怠の心が消えていくんです、ね。どうして消えるか。阿弥陀仏の力によって消えるんです。これが念仏往生なんです。
ね。疑心がだんだん薄くなっていくんだ
ね。そうそうそう。だけどそんなね、 私の中の逆方が、そんな、ね、消えるってことがあるんだろうかと。こう私たちは疑う。ね。疑うから、だから、178ページにね、ね、シャリホツ、我今阿弥陀仏の不可思議苦毒を三段するがごとく、東方にもまた、アーシュクミー仏、シューミー僧仏、大シューミー仏、シューミー公仏、妙音仏、妙音仏、核のごときらのゴーガーシャーシューの諸仏増しまして、おのおのその国において好調の絶相を出して、あまねく三千大千世界において、誠の言葉を説きたも、何じら史上、まさにこの小三不可思議苦毒一切諸仏、称号人形神図でした。東の方にね、ガンジス川の砂の数ほどの仏様がいてね、こうやって禅師式がおられて、みんな阿弥陀仏のことを説いてると。ね。皆さん皆さんと、この阿弥陀仏の力は、どんな逆方の屍も救い取るんだと。逆方の屍を溶かして消してくれるんだ。どんな苦しみも抜いてくれるんだ。この教えを信じてほしいと。ね。私だけでは信じないと思うから、東の方にもたくさんの仏様がいてね、みんな同じことを説いてるんだ。いや、東の方だけじゃない、西の方にも、北の方にも、南の方にも、上の方にも、下の方にも、大宇宙で、私が今仏法を説いてるようにね、この大宇宙でこの阿弥陀仏の力を説いてるんだと。ね。だから信じてほしい。ね。こういうことなんです。阿弥陀仏のお力を信じてほしい。ね、信じてこの逆方の屍を任せてほしい。任せてくれたならば、打ち任せてくれたならば、必ずこの皆の発水によって、この逆方の屍を消していこうと。それは一年じゃないよ。海水の中に死骸を入れるようなものでね。時間はかかる。だけど、必ずこの逆方の屍がなくなるところまでね、教えを説いていくから、だから任せてほしいと。この阿弥陀経のね、もう肝はですよ。いいですか ?177 ページ。右から2行目。クエ一緒なんです。ね。クエ一生ってのは下にね。ね。もろもろの上善人と共に一緒に会うことを売ればなりと。阿弥陀経の肝はですよ。あなたと一緒に浄土に行きたいってことなんです。極楽には一緒に行きましょうと。もろもろの上善人と共に善のできる素晴らしい人たちも、あなたが極楽に行くまで、一緒に待っててあげるから、一緒に行こうと。ね。あなたを置いて、一人だけね、やったーってね、屍を踏み越えて、浄土だーとかね。こんなことはしないと。先に行く者はみんなね、あなたを待って、待ってね。そして、一緒に入るんだ。だから、冠領寿経にもですね、この弥陀の本願について、こんな風に教えられてるわけですよ。これは下品、下生ですね。168ページ。ね。 右から1行目にですね、蓮華の中において十二大光を満ち、蓮華まさに開く。これは下品下生皆無量寿経のね、弥陀に救われるね、自分は極悪人だと救わね、知らされてね、阿弥陀仏に救われる人はで、救われた時に浄土に行くわけじゃないと、蓮華の中に入るんだと。蓮華の中に入って十二大光を待つわけ。なんて。そこに満ちて書いてあるでしょ。この蓮華の中に人がいっぱいになるまで、まあね、待つんです。待って待って待って、そしてみんなと一緒に浄土に行きましょうと。まさに花開くと。
蓮華の花大きいんですね。
そうなんですよ。だからあなただけ残していくことはしないとね、逆方の屍だけ残してね、ね、誰も俺なんて助けてくれないんだとね、一人ぼっちなんだと、置いてけぼりにすることなんてしないとね、そのあなたを必ず救うために待ちますよと、ね、どれだけでも待つ、極楽には一緒に行こうじゃないかとね。私だけ極楽に行って、ああ八苦毒水の温泉に浸かってね、百味の御食たらふく食うってね、いやーシャバ世界は大変じゃったの、うわ苦しんでる人がいるのとね、ほんな悲しいことはしないとね、この世に苦しんでる人がいる限りね、待って待って待って待ってね、一緒に行こうじゃないかとね、一緒に浄土に行こうじゃないかとね、釈迦の本土はね、シャバね、これシャバ世界なんだね、そう、救われた人たちのふるさとはね、このシャバ世界なんです。みんな連れてね、浄土に行くまではこの世界に残って一緒に苦しもうじゃないか、一緒に悲しもうじゃないか、一人だけ悲しませることはしないと。救われるときはみんな一緒にしようよと、こういうことなんです。これが念仏往生なんです。諸行往生はね、もうどんどんこう救われていくわけね、こう善のできる人は早く救われ、善のできない人はなかなか救われない、因果の通りだから。でも念仏往生は違う。念仏往生っていうのはね、善のできる人はね、できない人を助け、一緒になって進んでいく道なんです。だから菩薩がいるんですよ。苦しんでいる者に菩薩がいるんです。一緒に行こうじゃないかと、一緒に進んでいこうじゃないかとね。そのためにいっぱいね、苦しむかもしれない、菩薩は傷つくかもしれない、でもそれであなたが救われるなら、それが一番の幸せじゃないですか。龍樹菩薩がですよ、悟りを開いた時に、我幾千ものね、仏様の血を流し、我幾千もの仏様の目をくり抜き、我幾千もの仏様の肉を食らい、我幾千もの仏様の服を着て、今の悟りがあるんだと。どれだけ仏に迷惑かけたかわからないものが、この龍樹なんだ。でも仏様はですよ、菩薩はそれだけ迷惑かけたことを喜んでくださるわけです。ね、それだけ苦労してよかったと。あなたがこれで救われるならね、私は本望だと。これが念仏往生なんです。だから念仏往生っていうのは、極悪人こそ救われなければならないと、こういう教えなんです。諸行往生は善人こそ救われる教えなんですよ。でも極悪人ね、念仏往生は極悪人こそね、一番苦しんでるものだから、助けてあげないといけないじゃないかとね、苦しんでるものに対して仏様が総がかりになってね、救おうとされる。 そのために阿弥陀仏はですよ、すべての人を救うだけの功徳を集められたわけ。ね、ここを周囲の間悩まれ、調査用語の間使用して、すべての人を救うだけの功徳を集められたんです。この中に逆法の屍を浸したならば、どんな人も苦しみが抜け、ね、心が楽になっていく。まあ時間はかかりますけどね。でも必ずなるから、必ず苦しみが抜けていくから、信じて聞いてほしいと。今すぐじゃないけど、だけど必ずこの苦しみを抜いていくからね。だから最後まで聞き抜いてほしいと。これが念仏往生なんですね。わかりますか？